中島です。
よろしくお願いします。中島さん、はい、中島さんがお住まいの中国の、西安という町なんですけども、
はいはい、
非常に、まあ、中国の中でも大きな都市で、かつその、まあ、いわゆる中国の古い、ね、都ということなんですけどね。でとはいえね、中国も本当に非常に変化が激しくて、特にここ近年やっぱりそのネット社会に なるに従って、やっぱり中国 その変化のスピードって本当に速いなって僕は感じることがあるんですけど、特にね、中島さん今お年いくつでしたっけ？
今年で30になりますね、はい、
まさにね、僕ね、中国の30前後ぐらいの人たちってもう本当にその変化のど真ん中っていうイメージが結構強くてですね、
はい、
で僕ね、今日中島さんに話してほしいのはその、
はい、
現代の中国の若者文化についてちょっと教えてもらいたいなと思ってるんですよ。何が流行ってるかとか、普段どういう、
はい、
そのことが話題になってるかとかですね、そういったものを話してほしいなと思ってまして、特に中島さんの場合はその日本でね、まあ、幼い頃お住まいになったその記憶がまだ残ってると思うんで、で、
はい、
まあ、それの関係で今でもね、日本の人たちと一緒に仕事したりとか、まあ、そういうチャンスも結構あると思うんですね。で、そういう意味じゃ、はい、日本とその中国の間のその文化の違いであるとか、まあ、そういったものもよくご存知だと思うんで、まあ、それを踏まえた上で、
はい、
今の中国の、若い人たちがどういうことを考えているかっていうのをちょっとね、お話しいただければ非常に興味深いかなと思ってますので、よろしくお願いします。
はい、喜んでお願いします。
はい、はい、お願いします。まずはどうですかね、今のまあ、中島さんの世代、何しかもう少し下の世代の人たちの流行り廃りってどうですか、はい、洋服であったり、そのヘアスタイルであったり、まあ、そんなんでもいいんですけど。
はい、ですね、はい、自分、ちょっと今、年いっちゃって、まあ、おじさんになってるんですけれども、
いやいやいや、
うちの弟、
まだ若い。
ちょうど、はい、ちょうど今年で19なんですよね。
はいはいはい。
はい、なので、うん、まあ、弟のファッション、
はい、
大学デビューして、
うん、
大学の中でいろんな人と会って、
はい、
まあ、1学期目が終わって、
はい、
まあ、冬休みでちょっと家帰ってきたんですけど、まあ、学校に送り出した時と比べて、
はい、
だいぶ変わりましたね。
もとも
と本当に角刈りの、
はい、
ずっと角刈りの青年だったんですけど、
はい、
まあ、大学に行ってから、
はい、
ちょっとこちらで今流行ってるのが、
はい、
やっぱりまあ、韓国とか日本風の、
はい、
まあ、髪型というか、そういうファッションなんで、
はい、
ちょっと色を染めたりもして、はい、だいぶおしゃれになって帰ってきたなっていう
、はい、垢抜けてきたんですね、だいぶ。
そうですね、うん、そうですね。
なるほど、はい、どうなんす、今でも中国 その若い人たちって、その今さっき言われたけど、角刈りの人多いですか？角刈りって要するにスポーツ刈りですよね。
そうですね。
いまだに多いんですか？
学校で多いですね。中学とか、
はい、
高校とかは、
はい、
基本校則が厳しくて、まあ、男の子の場合は、
はい、
まあ、襟足絶対に、まあ、首ちょっとから下越えてはいけないみたいな、そういう厳しい決まりもありますので。
本当に？
はい、まあ、角刈りがベーシックですね。
あ、そうなんですか。
はい、
そうすると、じゃあ、
日本で言う、
はい、
厳しい男子校みたいな感じですね。
なるほど。そうすると中学高校出ると、はい、やっぱりその辺がこう自由になってくるんで、
はい、
大体皆さんその大学デビューみたいな、そんな感じで。
そうですね、大学入って急におしゃれになって、
はい、
まあ、
うんうんうん、
はい、ちょっと美意識に目覚めてくるって言ったら変なんですけど。
はい、なるほど。
ちょっと面白い話が一個ありまして、
はいはいはい、
中国、まあ、シアの方で結構有名な学校なんですけど、
はい、
その学校の校則で、女子の髪型全員、うん、まあ、一律おかっぱっていう校則ができたんですね。
はい、
それで、その、まあ、親御さんとかから結構反発食らって、
はいはいはい、
まあ、1、2年か続いて、その拘束が、
うん、
まあ、撤廃されたみたいな、その話もあります。
そういうことってあるんだよ。要するにその、まあ、中国って、まあ、どちらかというとその、まあ、上が決めたことはみんなで守りましょうみたいな、結構あるじゃないですか。
ありますね。
で、それを、まあ、あえてその下から、その、覆すみたいなこともあるんですか？
ありますね。
ああ、
最近、まあ、若い人、
はい、
そういう反発精神旺盛なので、はい、もう嫌と思ったことはみんな結構口に出して言うんですね。
そうなんですね。
で、今の若い人、ちょっと、携帯持ってたり、ネット環境も結構いいので、SNS とかでそういう情報を発信して、ネット民のちょっと賛成得て、それをちょっと拡散してるみたいな
そういう
な
のが
感
あ
じで
るん
すね。
だ。
で、学校がそういう記事とか見て、あ、これはまずいとって気づいて、自ら、そういう、規律の、規則のちょっと改定とかするところもありますね。
なんですか、みんなの意見をくみ取ってみたいな感じで。
そうですね。これはさすがにちょっと評判悪すぎて、どうにもできないな、みたいな。やっぱ結構バッシング受けるんですよね。
それ誰がバッシングするんですか？一般の市民が？
一般市民もありますし、教育界の専門家がその記事見て、それにちょっと答えて、自分も記事出してみたみたいな。
そういう時代なんですか、今。面白いですね。いや、一昔前じゃ考えられないですよ、そんなの中国で。
そうですね。
ゲームとかどうなんですか？前なんか記事かなんか読んだんですけど、ちょっとゲーム中毒が増えちゃって、共産党政府のなんか指導で、1日、なんか1時間の2時間に規制するしないって話ありましたけど、そんな感じなんですか、今。
今、自分の感覚なんですけど、僕も結構ゲーム好きなんで、こういう話題には結構注目してるんですけど、自分が、大学入る前ぐらいの、感覚では、こちら、基本的に日本からのゲーム機の輸入とかそういうの禁止されてたんですね。
そうなんですか。
例えば、任天堂のゲーム機とか、お店の方で大々的にちょっと売っちゃいけないみたいな、そういう雰囲気でございまして、購入する場合は直接日本に行ってもう買ってくるか、もしくはそういった地下ルート的なお店
聞か
から
れると、
ちょっとゲーム機買って遊ぶみたいな、そんな感じだったんですね。で、自分が大学入った後ぐらいから、中国の方で結構大きな変化が現れまして、それ以前はみんな正規のルートでゲームだったりそういうものをゲットできなかったので、基本的に海外のゲームは海外版とかそういった違法なものをちょっと遊んでたみたいな感じだったんですね。ゲームだけではなくて、あとアニメとか、あと漫画とかも、そういう、ルートでゲットしたんですけど、自分が大学入った後から中国国内で著作権の見直しが始まりまして、そういった海外版がもう本当に見なくなりましたし、あ
本当に。
と、そういったゲーム機などに関しては結構寛容になりまして、ライセンス取得すれば販売できますよみたいな、そういう方向に転換したんですね。
それが、中島さんが大学入られた頃って、大体10年ちょっとぐらい前ですよね。
そうですね。そのぐらいの時からちょっとそういう変化が現れまして、そういった世代からすると、基本的にゲーム機も、普通に買えるようになりましたし、
なるほど。
ゲームする機会は増えてますね。
そうですよね。今ね、ちょっとまずゲームの話で申し訳ないですけど、今言われたみたいに、その任天堂スイッチとか、ああいうプレイステーションとか、いわゆるコンソール系のゲームよりも、どっちかというと、PC ゲームが結構増えてきてるじゃないですか。で、
Steam とか、そうですよね。
はい。で、僕の理解だと、中国で、PC ゲームの、いわゆる、クリエイターというか、ゲームを、開発する会社結構増えてると思ってるけど、そうですよね。
増えてますね。一番有名なところが、テンセントゲームスとか、そういうところですかね。
そうですよね。むしろ、どうですか？今、世の中に出てるその PC ゲームの、本当にかなりの作品がそのメイドインチャイナだと思うんですよね。で、実際、今、中国の若い人たちって、どっちが今流行ってます？コンソール系なのか、いわゆる PC ゲーム系なのか。
ですね、こちらで一番流行ってるの、ソシャゲなんですよ。さっき言ったテンセントゲームとかもそうなんですけど、基本、売りにしてるゲームがソシャゲなんですね。理由としては、ソシャゲの方が制作コスト低くて、お金回収が早いんですよ。
なるほ
ガチャ
ど。
回せば、こちら人数多いんで、
そういうこと
ガチ
か。
ャ回す人も多いんですよね。
な
だ
る
から、
ほ
ね、
ど。
資金の回収がめちゃくちゃ簡単なんですよ。
なるほどな。そういうことなんだ。
スイッチとか、コンソール系のゲームに関しては、基本的に、コアなファンしか買わないんですよね。
そうなんですか。そしたら、デバイスはやっぱスマホが中心ですか？
もうほとんどスマホですね。
やっぱそうなりますよね。
家にスイッチ、あとプレイステーション4とか5とか買ってる人もいますけど、比較的少ないです。
ああ、そうなんだ。そうすると、あれですか、まさに金セットゲームなんて、確か、共産党から結構勧告受けてたような記憶があるんですけど。
一昔前はそうでしたね。
ね、そうですよね。ソーシャルゲームなんだ。へえ、それ全然知らなかったですね。僕実際行ったことないんですけど、深センのあたりになんか、ゲームセン、ゲ、いわゆるゲームセンター、まあネカフェなのかわかんないですけど、そこに住み込みながらゲームしてるようなやつらもいるって話聞いたことあるんですけど、
いや、います
い
よ。
るん
こっ
だ。
ちで、プロゲーマーで稼いでる人結構いますし、
本当
それを
に。
産業にしてる人もいるんですよね。例えば、アカウントを売ってる人とかも結構いまして、
本当。
手っ取り早くゲームに入れるように、初期の段階で、一律欲しいものを揃えてるゲームのアカウントなんか作って、それをネット上で売りさばいてる人とかも結構いますよ。
そんなビジネスあるんですか？
あります。
うわー、すごいなー、それ。日本でもあるのかしら、そういうの。
いやー、多分あると思いますよ。
あるのかなー。でもそれって、それを買う人がたくさんいるってことですよね、逆に言うと。
ますね。今の、若い人たち、ゲームできる時間はやっぱり限られてるので、そういったルートで手っ取り早く強いゲームのキャラとか取得してっていうのは多いです。
時間をもうお金で買うみたいな感じね。
そうですね、
な
そうです
るほ
ね。
ど。いや、まず今さっき中島さん言われましたけど、中国もほら今すっごい学歴社会じゃないですか。まあ昔からそうですけど。で、本当にもう子供の頃からものすごい時間、長時間勉強しますよね。
ますね。
韓国、まあ本当韓国に匹敵するぐらいにすごい幼い頃から勉強すると思うんですけど、そういった人たちでもゲームをやる時間ってあるもんなんですかね。
いや、家庭によると思うんですけど、自分が知ってる、こちらの小学生の、一日の、スケジュールとしては、学校が、5時か5時半ぐらいに終わるんですけど、そこから家に帰ってご飯食べて宿題やり始めるじゃないですか。で、宿題が終わるのが夜中の11時半とかなんですよ。
すごい。
だからめちゃくちゃ勉強してるんですね、
です
小
よ
学
ね。
生ぐらいから。
ですよね。
で、塾とかに行く場合は、寝る時間がもう少し遅れるっていう感じなんですけど、その中でも、例えば通学とか、そういった際に、携帯も出せる親御さんは結構いるので、そういった通学の時間とかにちょこっとだけゲームするみたいな、そういう子が多いですよ。
すごいな。
もちろん、それでちょっと道を外れて、ゲーム依存症になる子とかも結構いますけど、
ですよね。うわー。でもなんか最近ね、その共産党政府の、なんか指導で、子供はなんか塾に行っちゃいけないみたいな法律できたんですよね。
できました。
で、その代わりなんか、親が言ってるみたいな。
それに関してなんですけど、塾に行ってはいけないっていう理由が、こちら、ちょっと大学生増えすぎちゃったんですね。で、専門学校とか、そういった技術系の学校に行く子がちょっと少なくなってしまったので、将来的にこれはちょっとまずいぞということで、 中学から高校には 上
い。
がれる生徒の比率を50%に下げちゃったんですよ。
下げたってすごいな、それ。
そうですよね。半分の子が絶対高校には行けないっていうようなルールを作ってしまったので、
す
そういっ
ごい。
た塾とかの目的としては、高い成績、高い点数取って、いい学校に行くじゃないですか。それをさせないようにしたんですよ。
すげえな、それ。これ、中田さん、これね、多分日本人のほとんどが理解できない話だと思うんですけど、僕の理解ですよ。これは僕の理解なんですけど、中国って、中学から上の学校行くときに、もうコースが決まってるんですよね。
中学から上ですか？
高校から上でしたっけ？
高校2年生からですね、
高校
理
2年
系
生
と
から
文系
か。
に分かれるっ
そって か。
いう。
要するに、いわゆるワーカーになる人と、そうじゃない、
それはまた違うんです
また違
ね。
うんですか？
高校2年生で、理系、文系に分かれ
ほう
て、
ほうほう。
で、そこから大学受験が待ってて、で、その大学受験の段階で、いい大学に行ける人、で、普段大学に行く人、あと、専門学校に行く人と、そもそも、昇進できない人っていうふうに分かれるんですけど、
なる
今ま
ほど。
では悪くても、普段大学ぐらいまでは、頑張れば行けちゃったんです
ほう
よ。
ほうほうほうほう。
それで、結構ポンコツな大学生がポンポン量産されちゃいまして、社会に出てもあんまり技術力ない、で、学力もあんまりないっていう人が大量に出てきてしまって、そういうことだったら、もうそういった人は、技術学校の方に行かせてしまって、専門的な技術を学んだ方が社会のためになるって多分判断したんでしょうね。
すごいな、それ。それをもう強制的にやっちゃうんだ。
やっちゃいましたね。
すげえ。ほら、最近ほら、中国の若い人で、なんだ、昼寝族っていうんですかね。なんつうんだろう、あれ。寝そべる族、寝そべり族？
もうどうでもよくなっ
そうそう
て、
そうそうそ
もうどうでもいいや、精神で生きてる人は。
う。そうそうそうそう。それをなんか TikTok の動画によく投稿したりとかしてる人が結構増えてるんですよね、最近。で、そういった
もう
し、
絶望しちゃってるんでしょう
そう
ね。
そうそう。で、そういう人たちを、要するに、そういう人たちを生むのを避けるために、まあそういう制度を導入したっていう面もあるんですかね。どうなんでしょ
そうですね。技術学校に行った方
う。
が確実に就職率は高まると思うんです
な
よ。
るほどですね。
一応工場とかそういったところでスキルを活かせるので、それに比べて今の大学生の実態としては、好きでもやりたい、学びたいと思ってる専門でもないのに、とりあえずちょっと大学出るためにまあ親に金出してもらって大学行ってるみたいな人が多いので、そういう人はだいぶ減ると思います、今の政策で。
そうすると、まあこれから10年後ぐらいの社会に、中国の社会に出てくる人たちって、割とその辺はっきり分かれてる可能性が高いってことですね。
そうですね。
いや、最近ね、ちょっと若い世代の中国の人と、まあ、仕事する機会も当然あるんですけども、結構ね、できる人とできない人、はっきり分かれてるのは感じてたんですよ。
ですよね。
もうちょっと平均的にできる人いないのかなと思うとかたまにあるんですよね。
ありますね。うちの弟が今、そういう技術学校に通ってるんですけど、面白いのが、こちらの技術学校って、結構、なんていうんですかね、流行りの業種に取り込もうとするんです
ほう
ね。
ほうほうほう。
うちの弟が今学んでるのが、専門学校で学んでるのが、e コマース専門っていう専門
おお、
で、
はいはいはいはい。
それこそ、ネットで物売ったり、あと、物売る際に、宣伝写真とか作るじゃないですか。そういうものに特化した専門で、学校から卒業すれば、絶対どっかに就職ができるんですよ。だから結構いい取り組みだと思いますけどね。
割とこう、要するに即戦力をいかに作るかみたいな、そういう感じですね。
そうですね。
なるほどね。いや、でも中国らしいといえば中国らしいし、ものすごいリアリスティックですね。ちょっとね、 理解しないという意味ではね、ちょっとつ、あの、じ、次回の話題として僕聞きたいんですけど、若い世代の日本への印象っていうのはまだ昔と全然変わってると思うんですね。で、ちょっとね、次回、この辺の話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろ
は
し
い、
くお願いし
あり
ま
がとうござい
す。
ます。